シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフギフ支部のトケイです。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はフクロウについて話します。
はい。
この映画は2月9日公開の韓国映画で118分です。
うん。
22年制作なんですね。
ああ、そうなんですね。うんうんうん。
はい。で、監督が、アン・テジンで、この人は、すいません、映画 .com としてはこの作品しか載ってないですね。で、脚本も同じアンテジンがやっている。で、映画 .com の説明を読むと、17世紀朝鮮王朝時代の記録物、二層実録に記された回帰の死にまつわる謎を題材に、盲目の目撃者が謎めいた死の真相を暴くため、奔走する姿を予測不可能な展開で緊張感たっぷり描き、韓国で大ヒットを記録したサスペンススリラー。ですね。で、この作品は2023年第59回映画祭で新人監督賞、脚本賞、編集賞とかいろいろ取ってるみたいですね。はい。で、この映画の感想を時計さんからお願いします。
はい。とても面白かったですね。
はい。
はい。まず、まあ面白かった点、まあ良かった点しかないんですけど、3点ほど挙げたいと思うんですけど、やっぱり一つ目はやっぱり韓国映画ってことで、韓国映画のエンタメ力を改めて感じたなっていうところがまずありますね。で、一応その史実にね、基づいていると、大枠はですよね。で、まあ、それをもとにまあ、いろいろ話を膨らませていったということだと思うんですけど、まあ、そもそも僕はその朝鮮王朝時代の史実は、まあ、ほとんど無知ですけど、まあ、そっからなんか、ああ、本当にそういうことがあったのかなっていうかね、そんなことがあったんだな、みたいなところを思わせるような、作りになってて、とても面白かったですね。で、まあ、もちろんその、大枠ですよね。だからその王様がいて、多分王様が謎の死を遂げたみたいなことが多分記録に残ってるぐらいなんだと思うんですけど、あとその王子とかね、王子の奥さんとかも死んでるとか、なんか多分そういう記録だけなのかなっていうまあ想像ですけど、そこからこう、これだけ面白いエンターテイメントになってるっていうのはやっぱすごいなっていうふうに思いましたね。で、逆にその、王子の奥さんが、まあ、王様が殺したんだって訴えるわけですけど、結局あれ救われなかったですよね。王様の、王子の家族みんな殺されたみたいなね、ことですよね、確か。だから多分それは記録に多分残ってることで、まあ、話の流れ的には、彼女、奥さん救われてほしかったんで残念ですけども、みんな殺されてしまったっていうところがやっぱり物語のこう説得力を増すところは、まあ史実はそうだったんだなってところはありますね。で、2点目としては、まあ設定とそのストーリー展開が、良かったなっていうことですね。おそらくこの辺はオリジナルなんだろうと思うんですけど、まあ、一見するとその目が見えないっていうことで主人公が、まあハンデに思えるんですけど、見えないからこその強みみたいなものを生かした話になってるのが面白かったですね。まあその、見えないんで、あまり警戒されないところとか、その、もちろんその、なんて言うんですかね、この職業って。針を打つ人ですよね。
研究室
鍼灸師か。鍼灸師なんですけど、まあ、彼の腕があるっていうのはあるんですけど、まあ、登用されて、まあ、王様の鍼灸師にまでなると。王族の、まあ、治療をするぐらいのところまで行くっていうところなんですけど、だから、どうせ彼は目が見えてないからみたいなところで、なんだろう。ちょっと警戒されないみたいなところもありますよね。でも実は、そういう病気が実際にあるのか僕全然わからないんですけど、暗いところでは少し見えるという、そういう設定になってて、まあそれが実に面白い展開になっていくところにもなってますよね。それってあるんですかね、実際に。ちょっと調べたけど僕はわからなかったんですけど、明るいとこでは見えないけど、
あるらしいですよ。
ああ、そうなんですね。
あって、しかもその病気の人に会いに行って、で、なんか、 まあ、役作り
の
ためにやってたみたいなことをどっかで書いて
そうですね。
はい。
じゃあ実際にあるんですね、そういう症状が。
多分まあちょっと原因、これはっきりは言って、わかんないんですけど、
うんうん、
目ってロドプシンとオプシンっていうタンパクがあるんですけど、
はい、
オプシンっていうタンパクは色を認識するタンパクなんですけど、
はいはいはい、
ロドプシンっていうのは光の強弱を感じするものなんですね。
はいはい、
で、オプシンはロドプシン、っていうかロドプシンはオプシンの何万倍も光に対する感受性が高いんですよ。
うんうんうん、
光そのものには。
うんうん、
真っ暗闇の中で白黒なのはロドプシンっていうところだけが反応してるからで、
うん、
ロドプシンは色の感覚がないので光の強弱しかわかんないですけど、うん、でもものすごく少ない光子、光の子供とか光子で、
はい、光子ですね、はい、
数粒当たるだけで反応するって言われてるんですよ、
うん、光子1個でも反応するみたいなことですよね。
1個では厳しいかもしれないですけどまあまあ数個あれば
っていうことですね。
反応するって言われて、うんうんうん、でそれの行き違う、例えばもっと低いとか、
うんうん、
だから明るいところだとある程度こう、絞るようになってるんですよね、
うんうん、
でもそれができないような目になってる場合、
うんうんうんうん、
明るすぎて逆に見えないみたいなことはあるかもしれないです、
ね、
眩しい状況、はいはい、
単に見えないじゃなくてその調整がうまくいってなくて明るすぎて普段は見えないだけかもしれないと、う
ん、ちょっとわかんないですけど、はっきりはわかんないですけど、
うん、まあ当時のまあその医療では原因は分からないでしょうしね。
うん。
うん、まあ実際にこういう人がいたのかというのは、その。
うん、この時代にこの場所にこういう人がいたのかは全然
分かんないですけどね。
うん。
まあ、症状としてはそういうのがあるということですね。
はい。
ありがとうございます。で、まあその、実は暗いところだったら見えるというね、その彼が抱えている秘密ですよね。
うん。
みんなには見えないと思われてるんだけど、実はちょっと見える。暗いところだけだ、暗いところでは見えてるというところとか、
うん、
と、それと彼がまあ目撃したまあ事実ですよね。誰が殺したのかということの、
はい、
その彼のまあ証言するかしないかみたいなところがあるんですけど、彼が、
うん。
ただその彼が証言することのその信憑性みたいなものが、まあ、その彼の持ってる秘密とうまくこうリンクしてて、まあ うまいことこの葛藤を生んでいるところが、まあ話としてもうまいなというふうに思いましたね。
うん。
あとは、単純にこう感動するポイントとして、その王子と、それからその子供ですよね、とのやりとりみたいなのが結構ありますけど、
うん。
そこの話も良かったですね。で、あと三つ目としては、まあ俳優陣良かったなというところで、
うん。
主人公のリュウ・ジョンヨルというのは、あれですよね、独占ビリーバーの、
うんうんうん、
まあ、刑事じゃない方の主人公というかね、はい、ですよね。まあ、それ後から僕分かったんですけど、
うん、
見てる時はちょっと分かんなかったんですけど、
うん、
それよりも、星野源に似てるなってずっと思って見てましたね。
ああ。
僕の中ではもうずっと星野源が、うん、主役でしたね。
うん、
で、あとは、先輩役として、パクミョンフンという方が出てますけど、まあちょっとコメディリリーフ的な感じですよね。まあ、彼が、まあ、その、最高っていう感じでしたね。すごい面白いし、その、あんまりかっこいい顔ではないんだけど、
うん。
主人公に対しては、俺は、イケメンで、みたいなことを言ってるんですよね。
うん。なんかね、あれってパラサイドの。
そうなんですよ。
ですよね。
そうです。うん、リスペクトの人なんですよね。
うん。
ちょっとだいぶイメージ違うんですけど、
はい、
顔で、もうちょっと細くして、頭を薄くすると、パラサイトの人になると。
うん。
うん、なんですよ、ね。
目が
ね、確かね。
格闘的なんで。
そうですよね。
うん。
結構この目力とかね、顔の力がありますよね、彼はね。
うん。
まあ主人公には見えてないっていうね。ところが面白いですけど、ね、はい。それから、やっぱ、ユーヘジンですよね。の、まあ王様役ですよね。
うん。
僕は結構、ちゃんと予告見てなかったんで、彼がふざけた役なのかと思ってたんですけど、全然そうじゃなくて、すごい真面目な役でしたね、うん、今回は。
うん。
とてもこう、威厳があるというか、迫力がありましたし、まあちょっと情けない演技もあったりとかして、
うん。
すごい良かったですね、演技が。まあやっぱり、
はい。竹石的ななんかその、普段、ちょっとおじゃらけたりするけど、
はいはい、
絶対裏で怖いんじゃないかみたいな時があるじゃないですか。
はいはい、はい。
そういう のを使った役っぽいかなと思って。確かに
ね。そうですね。それはあるかもしれないですね。
うん。
うん、もうなんか、なんだろう、すげえ悪いやつっていう風にも見えるし、ちゃんと。
うん。
でもなんか、計画は結構ずさんだったりとかして、うん、何やってんだよ、お前バカ野郎、みたいな感じで。
なんか、うるさいみたいなシーンあったじゃないですか。
そうそうそう。
でかい声出すなよ。
そう、聞こえちゃうだろう、みたいなね。
あのところはちょっと、いつものユーヘジンが。
そうそうそう。確かに、あの辺、たけしっぽいっちゃたけしっぽいですよね、うん。うん。そういう立ち位置かもしれないですね。
うん。
あとはちょっとキャストの名前がね、調べられなかったんですけど、子役の演技すごかったですね。
うんうん、
ほんとピンポイントで、お父さん助けてくれっていう風に、あ、お母さんか。お母さん助けてくれっていう風に、その主人公に、こう、お願いするシーンが特に良かったですけど、うん、まあ、やっぱり子役のレベルも韓国は高いなという風に思いましたね。
うん。
はい。とりあえずそんなとこです。
はい。はい、ありがとうございます。では、僕は、
お願いします。
まあ、僕もすごい面白かったですね。うん、
はい。
でもその、超総なめ的な感じ。なの、っていうのを聞いて見に行ったんで、
うんうんうん、
ハードルがめちゃくちゃ上がってたから、でもまあまあ、そこまで、だからそのハードルには超えなかったけど、でも全然満足して、
はいはい。
はい、見ました。いや、すごい想像力だし、
うんうん、
すごいこう、アレンジというか、
そうですよね。
だからその、あ、二素実力じゃないですね。人素実力っていうらしいんですけど、
はい、
その、だからそこに書いてる事実をもとに、
うん、
これに、だから、盲目の目撃者を、絡めるっていうところが、ちょっとすごいなと思って。ね、
うんうん、
やっぱ。なんか、まあ、盲目の目撃者って結構、映画いろいろあるじゃないですか。はいはい、見えない目撃者とか映画も、
そうですよね。
ありましたし。
うんうん、
やっぱ、それは結構、
うん、
まあ、矛盾した、言葉ですけど、
うんうん、
でも、それがすごい、なんていうか、そういう映画に外れない。
うん、落下の解剖学もそうですしね。
あ、そうですね。
うんうん、
なんで、ちょっと原因、なんで面白いのかなって、ちょっとわかんないですけど、うんうんうんうん、でも、そういう役が出てくる人って、映画って全部面白いなって。
そうですね、確かに。
韓国の映画でも何作かあるんですよ。
うんうんうん、
それらも結構面白いから、
うん、
なんでだろうな、なんか、あ、それは、水戸黄門的なところなんですかね。なんか、
うん、
能力を見くびってたけど、
うん。
はちゃんとなんていうか、ヤフンと言わせる、
はい、
やれるから、
はいはいはい、
こっちの流因が下がるから面白く感じるのかもしれないですけど、うん、うん、まあだからそこを絡め、盲目のキャラクターが主人公だっていうのがすごい面白いし、
うん、
さらに夜だけ見れるっていうのが、ちょっとダークヒーローっぽくて。
うんうんうん、そうなんですよね。走れるんですよね。
そうそう。夜になると、すごい活躍するから、そのギャップもすごい、
そうですね、
まあ、かっこいいぐらい面白かったし、
うんうんうん、
でもなんかその光が出てくるともう全然動けなくなっちゃう
ね。そうですね、うん。
その、だからその制限があるところが、
うんうん、
まあ、ハラハラするし、
はいはい、
まあ、かっこいいというかまあ面白いんだなと。うんうん、だ設定考えてすげえなと思って。
そうですね、確かに。
うん。
おそらくその、その、主要な王様とかその、地位の高い人たちの生き死にぐらいしか多分残ってないんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、その記録には。おそらく死因とかね。なんか、感染症で死んだみたいなね、うん、記録だったっぽいですけどね、なんかね。
うんうん、まあでも、これ17世紀だから、
うんうん、
そこそこなんかいろいろ。
書いてありますかね。
いやいや、書いてないかもしれないですけど、うん、それ、その後なんかこう、創作
ああ。
で、これ江戸時代じゃないですか、日本で言えば。
はいはいはい。
江戸時代のなんかことって、まあ、いろいろ創作されるじゃないですか、
うんうんうん。
お犬様のことだったりとか。
はいはいはい。
まあ、水戸黄門ももちろんそうですし。
そうですね。うんうん、
だからなんか、もしかしたらそういう、まあ、この盲目の目撃者がどうとかっていうことはないにしろ、
うんうんうん、
なんかいろいろ、韓国ではこう、なんか題材になるような、
うん、
もしかして事件、
あ、なのかもしれない、
ね、かなと、
まあ。よく話題にされる、その謎の多い事件の一つみたいな感じかもしれないですね。うんうん、
なんだっけ、大晦日の近くになったら、松の、
どうかね、中心蔵。
そう、中心蔵みたいな感じで。
はいはいはい。
いろんなアレンジでやれるみたいな。
うんうん、ああ、かもしれないですね。
全然わかんないですよ。知らないですけど。うんうん、だからなんかこういう二次創作もありえますよね。みたいな感じで作ったのかもしれないけど。
うんうんうん、
でもしそれゼロだったらすごい想像
力。そうですね、うん。
あとはその、サスペンスの立て方というか、
うんうん、
こちらのハラハラさせ方がやっぱうまいなと思って、
うんうん、
まあ見つかる見つからないの なんか流れとか、ハラハラしますし、
はい、
あとなんか、現場から逃げるとき、針を持って逃げるときとかもやっぱハラハラするし、で最後の毒を、針を打って、右手を使えなくさせてみたいなところ
が、
でもそこに、あいつが、なんていうか、針を盗んだっていうことを知った、キャラクター誰でしたっけ、なんか、医者の偉いやつが来て、王様に進言しようとしてるシークエンスとかも結構ハラハラしたし。
うんうんうん、そうですよね。間一髪みたいなね、感じですよね。
そうそうそう、うん。だから、話としてはなんか途中から単純ではあるんだけど、
うんうん、
そのハラハラさせる具合がすごいうまいなと思って、うんうん、だから全然退屈しないし、
うん、
しかもまあなんか、まあ星野源って言ってましたけど、
はい、
ちょっとこう、僕は結構このキャラクター好きだなと思ってたんで、
うんうんうん、
このキャラクターに感情移入できるから、なんか、逆にこう、助けてほしいっていうか、すごいこう、応援してる、なんか見えるんで、はいはい、まあ、なんか一歩引いてどうなるかなっていう感じにはならなかったですよね。
うんうん、
だからすごくこう、ハラハラ僕はしながら見たんで、
うんうんうん、
すごい面白かったなと思いましたね。うん、で、うん、そうだな。まあ、最終的に、だから全員殺されちゃうって、まあ、おときめさんも言ってましたけど、
うん、
それもなんか今っぽいなって、ゆっくりは。なんか、俺、私立だからまあ、そういう描き方しかできなかったのかもしれないけど、
うんうん、
そこ別にギャフンと言わせる感じにしてもまあよかったらよかったじゃないですか。
うんうん、
でも、その、現実の今の社会って別にその、大罰とかが問題を起こしたとしても、
うんうん、
結局そいつら生き残って、
うん、
庶民とかは、まあ、いや、全部やられるみたいな。
そうですね。
あるから、うん、まあ、それにちょっとなぞらえてんのかなとか思ったりとか、
うんうん
うん。うん。まあでも最終的にはその、ちょっと留飲下がるようなことをしてくれるっていうところは、
ね、
うんうん、まあ映画としては良かったかなっていう。う
ん
う
ん、まあおそらくあそこが一番の創作なんでしょうね。
うん。
うん。彼が殺しに来たんではないかという。
うん。
うん。
でまあ、アナゴさんで殺されたとかって書いてましたっけ、最後。
あ、死因は感染症。
感染症
で、ね、多分記録もそう残ってるんでしょうね。うん。
だからどうせ、まあ、王様で絶対死ぬじゃないですか。王様とか人は死ぬから。
まあまあまあまあ。
うん、最後、最終的に死ぬか、死に方は実はこうなんですよっていう意味で表し方は全然ありじゃないですか。
そうですよね。
だからそこは、こう、史実を曲げないで、描けたのかなっていうのは、
うん
うんうん、まあ、はい、その創作も面白かったなと。
うんうん。まあ、時代の設定的にも、
うん、
あの死因がこれですって、その医者に言われたらもうそれ信じるしかないみたいな時代ですよね、うん、あれだと。
はい、
もうなんか、どうでもごまかせるというかね。
うん。
うん、そこもなんか。
記録ではその感染症って書いてるけど、
うんうんうん、
実はこれだったって言っても別に今となっては調べようないし。
そうですね。間違ってるとも言えないですよね。はい、うんうんうん、
その、だから設定というか、
うん、
改変は、だから別に面白いっちゃ面白いなっていう。うんうんうん、
なるほどね。
うん、あくまでも C2 は曲げないで、その中で全部、まあ、想像してみましたっていうような、作りなのはまあ面白いかもしれないですね。はい、
あとあれですね。目は見えないんだけど、この人すごいシークエンスみたいなのも結構良かったですね。
うん、うん。
これ全部仕分けしといて、みたいなね。なんか、
ああ、言われて、よりやっとくみたいな。
そう。めちゃめちゃできるみたいなね。
うん。うん、
あとなんかイチャついてるやつ見えないふりして、こう、なんか投げるみたいなね。あれ誰だったのかな、とかね。あれは ほとんど出てこない人たちですかね、あれ。誰でしたかね。わかんないですけど。
見たときにあいつだと思ったんですけど、もう忘れちゃいましたね。
ああ、
誰だったかな。はい。
あの先輩ではなかったですよね。
まあ、あの人ではないです
けど。ないですよね、うん。
うん。
あの人はなんか、王子の奥さんに仕えてる人、毒味係みたいな人でした
っけ、はいはいはい、
が好きなんですよね。
そうそうそう、う
ん。ちょっとね、顔の区別があまりつかなかったですけどね、女性の
うんうん、
色、そんなに出てこないですけど。うん、
そうそう。首、の、まあ、ネタバレは全然しないですけど、首も創作じゃないですか。
うんうん、そうですね。そうそうそう、そう。
まあ、だから、まあ、あの改編も僕面白いと思うんですけど。
はいはいはい。
でも、よりこっちの方がなんか、サスペンス要素もかなり含んでるから、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
エンタメとしてはもっと見やすいというか。うん、
そうですね。うまいですよね。
うん。いや、首を否定するつもりは全くないです。あれはあれですごい
面白かったですよね、
うん。僕はすごい好きですけど、
うんうん、
はい。こういう、改変の仕方を、改変というか、
うんうん、
創作の仕方は面白いなっていうか。
うん、
うん。
あとは、松さんは、針治療とかはされたことありますか？
いや、ないですね。
ああ、ないですか。僕もないんですよね。
ああ。
一回どんなもんなのかね、ちょっとやってみたいところはあるんですけど、うん、あの、なんですかね。あんなに自由自在に人の体を操ったりできるのがね、ちょっと思ったんですよね。
動かないとか痺れるっていうのはさすがにない気がしますけどね。
うん。よっぽど、いや、どうなんだろう。
痛いとか。
うん。すごい細い針ですよね。
うん。
神経を刺激して、どうなのかな。
北斗の剣みたいな感じ。
そうそう。まあだから、天才鍼灸師みたいなね、ことなんですけど、うん、うん。まあまあまあ、あれもすごかったですね。
一回やってみたいですけどね。
うんうんうん。
うん、
まあ、なんだろう。まあ、どういうのに効くんですかね、やっぱり。肩こりとかそういう、
ね。うん、腰の痛みとかね。
うん、じゃないですか。でも、この時代の鍼灸師はなんか万能みたいな感じでしたね。その、どんな病気も、とりあえず、これを打つみたいなね。いろんな、うん、打ち方あるみたいでしたけど。だって医者の代わりだ、みたいなもんでしたもんね、あれ。
まあそうですね。
医者の一人みたいな感じでしたもんね。
うん、なんか見事に言い当ててましたもんね。
はいはいはい。そうそうそうそう。それもすごかったですね。うんうん、
なんか、薬屋の独り言っていう漫画があるんですけど、今アニメになってるんですけど、それとなんか、出だしがちょっと似てはないんですけど、なんか結構その、薬屋の独り言も、あれ中国かな？中国の、その高級みたいなところに、女の子が、働きに行く話なんですよ。だからなんか、時代の雰囲気とか、その医療に関係してるし、なんかちょっと似てるなと思いながら、他に、ありますか？
そんなとこです。
はい。では今日は、フクロウについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。